加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエルと
ボーイツックンこと佃田、
部長こと平林、眉
毛こと石川真由、
そして音楽担当のミキサーバンブーでお送りをいたしますが、よあ地震か、
地震か、
え誰今の
衝突、
衝突したの、どこに衝突したの、いや何君ちょっとおかしいでそれここって意味分からへんけど、よう考えたら今年から、今年はじゃ今回から6年目になる、6年目や、防災ショットバー初めて6周年、
ちゃうか、
年度変わったもんね、6年目と6周年はどうなるんや、どうなるんや、これ部長聞いたら聞かなあかんな、6年経ってないね、5年満了して6年目6周年、部長ええかへんに来へんかなこんな話で、あよかった部長やろ、部長やろ、
今自信あったな、
自信あっためっちゃびっくりした、いらっしゃい、
どうも、部長、でもほんまに今朝自信あったね、
今朝自信あったよ、今朝ね7時43分、
ああそうそう7時43分、
ね、兵庫県南西部加古川で震度 2、姫路も2、まあ、これで姫路のやつが来たら2揺れたかどうか聞いてみなあかんけどな
でも私は分からへんかった、
僕なんかもうすぐ分かりましたよ、
あそう、
加古が駅におったわ、40な、
え何これ、
姫路より参りました姫路より参りました
忘れとった、
部長
誰や今の、
あのドア思いっきり蹴ってくれ、向こうのドアから、
今日は鍵閉めといてよ、
鍵閉めといてもうええわええわ、もう誰も来てなかったことでしょ、部長ね
知らんふりしと
こ、ああそうそう、部長今日おいしいお酒入っとんですよ、
あ鍵開いた、鍵開いた、ちょっと部長鍵閉めるとか何をおっしゃってるんですか
また勝手に合鍵作っとる
なんか勝手にうちの店に放送設備までお前外から、おかしいやろ、中から外は分かる、外から中にっていうのはちょっと納得できひんな、マスターとしては
ちょっとこのお店セキュリティやばいんちゃいます大丈夫ですか
うちねファイアーウォールは硬いな、ファイアーウォールは硬いが、は甘いわけや、
まあ XP やから
うまいこと言うなまあさっきの話だけの話、全然気をつかへんかった部長、
私はねあの家で着替えてたんですよ、さあそろそろ出ようかなと思って、
パンツ一枚で
いや、まあ、そんなんどうでもいい、
まだ寒い
な、家内が横におってんけど、あ揺れたって言うて、で私が着ようとしてたスーツがこうかかっててんけど、それがこうゆらゆら揺れとってんや、
あそんな揺れた、
ゆらゆらってちょっとよ、ほら揺れてるやんって言うねんけど、うっそーって言ってテレビ見てても全然せえへんし、
僕も起きようとした男やったんですよ、起きようとして携帯を取ろうとした時にグラッてきたから、うわ地震やー思って、あ眉毛西の方やんな、はい、南西部やん、
どうやった、
どうやった、
全然感じませんでした多分7時43分だ、電車の、
ああそれは分からんな、
すまんな寝とってなすまんな、
片や寝てるんか、
まあ、やっぱ普通の人は仕事に行こうとしてるか行ってる時
行ってる途中、
ブルジョージは違いますね
部長
ね、
こんな話で長引かしたけど普通の人とマスターはどう違うの
夜の仕事の方あ
そうや、夜の仕事は遅いんや、そういうことや、あそうやそうや、バンバンではそこを流したんやな、
あそうなんだ、
でも、あれは流れへんかったんやろ、地震
緊急地震速報、
ね、あのバンバンのあのパチモンのあのちっちゃい機械のやつ、うちも置いとくけど、あれパチモンじゃないの、あれはごっついええもんやな、
もうなんか勢いで言い過ぎやな、
震度6以上でないと、
震度3以上、
あ震度6以上でやったらもう危ない、震度3以上やったら言うんや、あそれか今日2や、あ速報流したっていうのはあの時間の、あテレオップで、
なるほど、
ラジオは、ラジオも流した、
はいはいはい、
ラジオテロップ
テロ
スパイシーが
音声テロップ、
あスパイシーのおでこにテロップ流れたらしい
適切ラジオ見えへん え、ラジオ見えへん。
ラジオは見える。こんな話でお前何分だと思うとんねんお前。おかしいやろ。
盛りだくさん、うん、
盛りだくさんやで。部長ね、今日ええお酒用意しとんですよ、うん、
飲ましてよ、はい、
飲ます飲ます。
なんか眉毛くるまで飲ましてい
い。そうやけどね、今日ね、日本用意しとうちの一本がね、ちょっとねええなと思ったんですよ、うん、東日本大震災で、まあその時に0歳生まれて即の子、
はいはい、
まあ、その年に生まれた子ともあるんかな、
うん、
のその子らが20歳になるまでの基金を作ろう、うん、そのこれが、まあ、無事に大きくなれるような基金を作ろうっていう20歳基金っていうのがあるんですけど、それの、あの基金に参加してるお酒を1本ご用意しておりますので、もう1本ございますので、うん、まあ、いげちゃん、
はい、
手早く
手早
くあのお願いします
ね。ノーミス、はい、ノーミスでいこうね。
わ、
う
ん、かりました。じゃあ手早く真央ちゃんのようにノーミスでいきたいと思いますではご紹介します。
あの子はいつも肝心なところで滑るんや。
いやいやいやいや、
肝心なところで滑るんやで。
あ、どっかの
なんか勘違いしたのあなたは。
いやいやいや、う
ん、
滑ってる。
肝心なところで滑ってますね、うん、そうですね、うんうん、ではお伝えしたいと思います。
ややこしい。
宮城県大崎市にあります株式会社一の蔵をご紹介します。大山系の伏流水を水源とする豊富な地下湧水と良質の米に恵まれ、自然豊かな宮城県大崎市松山に立つ本社蔵は、清潔でゆとりのあるスペースと最新の酒造機器設備の積極的な導入をしながら、年間約2万石を上出しています。創業当時から良い米を使い、手間暇をかけ良い酒を作るという姿勢を貫き、日本酒造組合が定める手作りの条件を満たす伝統の技を生かし続けています。自然との共生を大切にし、伝統を守っていくこと、お客様に満足していただくこと、地域振興につなげること、これが一の蔵の酒造りの原点。手作りの仕込みは現在も忠実に守られ、手作りの仕込みによる高品質の酒造りを続けています。まずは一の蔵特別純米生原酒 3.11 未来へつなぐバトン。大崎市田尻在住の斉藤はじめ氏が丹精込めて栽培した冬水田んぼ米ささに式を 100% 使用した特別純米生原酒です。冬水田んぼ米の柔らかい味わいに凝縮されたうまみの詰まったお酒です。このお酒の売上金は20歳基金に寄付されます。20歳基金とは、東日本大震災発生時に0歳だった赤ちゃんが無事20歳を迎えられるように子どもたちのサポートを継続的に行う期限付きで設立された基金です。そしてもう一本が一の蔵純米大吟醸祥子。厳選した山田錦を自家精米で 35% まで磨き、生じ込みで丁寧に醸した一の蔵が誇る最高峰です。華やかな吟醸香と爽やかな味わいが広がる一品といえる純米大吟醸酒です。
部長、
うん、
ええー、のご用意させていただいてるわけです
よ。そうやね。
どっちから開けます？これはちょっと究極やな。
これでももちろんやっぱり二十歳基金に貢献するためには、うん、一の蔵特別純米生原酒 3.11 未来へつなぐバトン。うまいこと言えたな。
あ、もうかまんと言えるけど部長でも気持ちは大吟醸行きたいんやろ。
まあそれはね、
うん、でも後でね、あんじゃん、うん、後で飲むとしてね、未来へつなぐバトン行きましょうか。
全部寄付されるのかな、売り上げは。
どうなんでしょうね。なかなかね、この一の蔵もごっつい会社ですわ。2万石やったかな、
うん、
一升瓶に換算すると年間200万本。
200万、
ごっつい会社、
うん、一升瓶で。
前に部長飲んだことあると思うんで、スズメとかね。
あー、そうですよね、
うん、一の
蔵覚えてる、
うん、あの優しいね、うん、瓶ですわ。最近ね、どっかの酒造メーカーが全く同じようなパクって出してますけどね。もともと
スパークリングの、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、
瓶内発酵で、
はいはい、そうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそう、でちょっとアルコール度数が低い、女性にも優しいって。なかなかね、あの いいというかおしゃれな蔵ですわ。うん、大きい会社にしてはおしゃれかなという、うんうん、こだわって作ってるなという、
うん、
じゃあちょっとい
ただいちゃおう
ね、未来につなぐバトンを注がさせていただきたいと思います、 まゆえな、あのスターバックスでな、そのマグカップの機能もらってくんのやめてくれる。
いや、この前ね、インドに行った友達からインドサイズのスターバックスのマグも
そんなんあんの。
違うの日本と。
どうなんでしょう、でもやたら大きくて2人前くらいある、あの豚汁とか余裕で入る。
ちょっと待って、マグカップに豚汁って入れるの。
ほんま、
それは信じられへんわ。
それは片手で飲む。
それは姫路ではそうかもしれへんけど。
姫路っていうと兵庫県南西部
って言うの。南西部か。
すいません、南西部の方不適切な発言をしてしまいました。
すいません、みんながこういうわけじゃないんですよ。
そうだね、
はい、
では、
いただきます。
いただいてください。あ、まあ、その前に乾杯乾杯、はい、乾杯ね。まあ、昨今ね、いろんなあの災害が起こっておりますが、皆さんの気持ち、心、体が一日でも早く休まりますように心から祈念したいと思います。では皆さん乾杯。
乾杯。
乾杯。
これで何歩寄付したかな。
あのね、コウタン私やから。
そうか、
そ
うか、
そんなことない。部長が飲んで消費して。
そうや、
そうや、部長や。
ここで金払って帰んねんから。
なるほど。いや、ちょっと待って、ちょっとそこからおかしいな。今日出せんばっかりやけど金一回も払うと思ってない。
さあ先進もう。
だよね。まあ部長ね、防災ショットバーに来た限りはね、あと13分ぐらいしかないねんけど。
大丈夫、
どっぷりとあの防災漬けになってもらいますけどね。あの前回からね言ってる、まあ、あの災害発生した後、まあ直ちに活動に移れる早期対応方法をどうしたらええねやって、まあ先月、先々月から言うてるんやけど、まゆげちゃん、
はい、
知ってる？
いや、マスター、その早期対応方法っていうのはどんなことなんですか？
早期対応方法っていうのは、はい、災害が起こった瞬間にまず死なへんという対策ができていた、その上で次にやらなあかんことっていうことになっていくわけ。
うん、ということは災害が発生して、うん、私が生き残ったとして、その次の活動っていうことですか？そういうこと、そういうこと。
死んでもとったらもうええねん。
せんだよ。
できへんねん、
はい、
うん、もう周りからみんなあのお線香立てて持ってチンって言わせてもらうだけやから、
はい、
だからそうなったらあかんねん。やっぱり生き残らなあかんから、
生きなあかんわけですね。
そうそうそうそう、うん、だからやっぱりそういうことが、やっぱり一旦災害が起こると次々に普段の生活では経験せえへんような、まあ、非日常的なことがどんどんどんどん起こる、まあ、それが大きくなる、まあ、例えば眉毛ちゃんの周りでは多くの人の怪我人が出たりとか、急病人が出たり、ね、まあ、傷病者って一括りに言って悪いけど言い換えますけど、多数の傷病者が発生する、まあ、その発生が過去の災害の教訓から部長ね、予測結構されてますよね。
そうですね、まあ、消防やって、うん、傷病者のそばに居合わせた人が、うん、まあ、速やかに応急手当を行ったら、まあ、救命効果が上がって、その後の治療の経過にも影響を与えるっていうのが言われてるよね、うん、まあ、ところがね、救命講習や応急手当の学習会では、講習の場で見られ、まあ、見ず知らずの他人が倒れたり怪我をしたりっていう状況が想定されてるっていう場合が多いと思えへん。でも実際にはあなたのよく知ってる人たちが傷病者になるっていうふうに考えられて、その確率は、うん、それぞれの生活環境によって違ってくるでしょうけど、まあ、1日24時間のうち多くは家族や職場の人、またはそれなりの関係者と一緒にいるっていう場合が多いと考えられるように。
そうそう、部長、だからそう考えたら、やっぱり周囲で発生する傷病者っていうのは、やっぱり自分とつながりのやっぱり深いそういう人たちであるいう確率が高いですよね、うん、やっぱ、
まあね、特に、まあ、あの自分の大切な人が傷病者になってしまった場合、まあ、早期対応できるのは、まあ、あなたしかいないっていうのは、自分しかいないっていうのかな、
うん、
そういう風になるんやけどね。わかる？
でもマスター、 あなたしかいないっていうのはちょっと言い過ぎかなっていう思ったりもするんですけど、だって私一人でいることってね、少ないと思うんですよ。だから他の誰かも近くにいると思うんですけど、
うん、まあ一人の場合が多そうやけどね、
部長いますよね。
悪いよ昼間はね。
まあな、まあ、ただあなたしかいないっていう言葉は言い過ぎとも聞こえるかもしれへんけれども、うん、でもそう言わなければ、まあ、最初からね、どこの誰か知らん人に自分の大切な人の命とか自分の命を託す依存的な防災活動へと進んでしまう、ちょっと分かりにくいかな。
でも怪我とか心肺停止なんかで、うん、そういう まあ、救命講師を受講してたとしてもね、対応って難しそうやし大変そうやなと思うんですけど、
うんうん、まあね、よく言われるその怪我による大出血とか、さらには心停止などの対応は無理やとか難しいとか大変やとかって言われるんやけれどもね、うん、まあ、確かにね、お医者さんのように治療までは不可能やと我々は思うけれども、でも医療の専門家に引き継ぐまでには自分たちにできることは山ほどあるっていうこともやっぱ知らなあかんのですよ。もし自分とか自分の大切な人が緊急の事態に遭遇しても、適切な応急手当を実施すれば尊い命が救われたという事例が過去には多く報告されているのもね、部長ありますよね、
うん、あの会社でいつも言ってるやろ、あの緊急の事態に遭遇した場合の適切な応急手当っていうのは、日頃からの応急手当に関する正しい知識と技術を身につけておくことが大切っていうことなんや、
はい、
うん、ちょっと難しいけどね。で、眉毛一人でできるように、ま、なるだけではなくって、その周囲の人も応急手当を身につけてできるようになっていれば、お互いに助け合うことができるっていうことやね。
まあ、特に地震なんかの大災害の時、
うん、
まあ、応急手当の前に、まあ、どういうのかな、あの助け出す、行為っていうのが必要になる可能性もありますよね。まあ、タンスの転倒で体が挟まれて動かれへんとか、うん、家屋の倒壊で家人が取り残されてる、また近所のね、近所に火の手が上がった場合には延焼を防ぐために初期消火を急ぐとか、まあ、このようなさまざまな事態が発生することが考えられるんで、まあ、もっといろんなことが、ね、発生するかも分かれんけどね。
まあ、うん、そんな場合にね、決して一人では対応したあかんのですよ。まあ、恥ずかしがらずにね、近所に遠慮せずに大きな声でやっぱり眉毛助けを呼ばなきゃな、できるだけ大きな声で助けてとかって言って協力してくれる人を探すことっていうのはやっぱり部長大事なことやな。
うん、さてこの場面では、うん、日頃から近所の人や周囲の人とコミュニケーションを取っているかどうかで緊急の事態における対応速度は大きく違ってきます。眉毛さん、
はい、
もしも家族、例えばお父さんが家具の下、あ、ごめんね、うん、仮にあのお父さんやお母さん、まあ、お兄さんお姉さんが家具の下敷きになっていて、自分ではどうしようもない、助けを呼ばなければならない、そんな時どんな風に助けを呼びますか？
そうですね、まあ、例えばお父さんがそうなってたら、うん、うちのお父さんが大変なんです、誰か助けてくださいっていう風に叫ぶと思います、
うん、
はい、
まあ、うちのお父さんが大変なんです、助けてって叫んだ時に、まあ、日頃から少しでも付き合いがあったら、その一言だけでそれを聞いた人は、何々さんちのお父さんが大変らしいよ、助けに行こうと、まあ、他の人も連れ立って救助に来てくれる可能性は高くなるよね。
うん、
うん、まあ、それがね、眉毛ちゃんが日頃から近所付き合いがあれば、眉毛ちゃんちのお父さんね、まあ、お父さんばっかりで悪いけどお父さん大変らしいよって言って飛んできてくれるようになると思うんでね。やっぱり日頃の付き合いがなかったらな、つくん。
そうですね、日頃の付き合いがなかったら本当に大変、
うん
うん、やっぱりいくら叫んだとしても、どちらさんですかとかね、この人ほんまに怪しいんちゃうとか、ほんまに近所の人かいなってな具合ですよね、
うん、
やっぱり誰なのか確認する作業だけで時間は長引くばっかりで、
このご時世もな、
ね、うん、1分1秒争う本当命の灯火いうことで、まあ、少しでもね早く対応できたら全然助かる確率っていうのは大幅に向上するんで、うん、やっぱそう考えたらね、日頃の挨拶とか付き合いうのも救助活動の一環と考えれるの違うかなと、
うんうん、
思いますが。
そうですよね、日頃の付き合いも応急手当や救助活動の一環なんですよね、
うん、
マスターがいつも言ってはる、あの挨拶運動こそが防災活動の基本、
そう
挨拶運動ができてなければ防災活動をやっていないのと同じっていうのはそういうことなんですね。
そう、まあ、挨拶運動こそが防災活動であり、まあ、防災の基本っていうことは間違いないんやけれども、うん、まあ、それだけではダメで、やっぱりさらにステップアップして、やっぱり人の命を守れるような応急手当の正しい知識の技術を学ぶことっていうのも大事で、それを学べばその普段の日常生活も一変する、そういうことを感じれるようになるんやで、
うん、日常生活が一変するんですか、応急手当
を。そうそうそうそう、
それはなんでなんでしょう。 そういうことで日常生活が変わるってほんまなんですか？
それはなぜか、やっぱり部長ちゃんと教えてないな、飲むことばっかり教えて。
まあ朝朝礼で言ってるやんか。
え、社税社訓の朗読の後ですかね。
どこらへん。社歌うとった後で言ってるやろ。
あ、そうですか。歌うのでもう体力を消耗して。
どんな会社やん。ほんま、ロックらしいな。
頭振ってやるんです、
なるほど。
まあね、あの君ら何のために仕事をしてるんかな。まあ、どんなにしんどくても自分の大切な人を幸せにする、要するに守るために毎日仕事してるんやろ。まあ、この人のために頑張ろうとなるやろ。
でも部長、その話と応急手当を覚えると私の生活が変化するっていうのとはどうつながるんですか？
まあまあまあ、僕が説明しましょうか。
お願いします。
まあ、守るべきものを定義するようになるっていうことですよね。まあ、守るべきものを定義できるようになれば自分の見ているものがそれまでとはまあ変わってくると、まあ、見え方が違ってくる、ね、正面だけじゃなくて横から見るとか、そういう見方が変わってくることで、まあ、特に応急手当の学習に至っては当たり前のようになくてはならない便利なものでも何かの時には狂気になるっていうことが、ね、分かるようにもなるし、まあ、一方では別な使い方をすることによって日常の生活備品がやっぱり人の命を守るものに変わるという、そういう応急処置をね、あの使えることを知ることができるようになるっていう部分も当然出てくるわけで、まあ、今までね見えてなかったものが見えるようになるっていうことかな。
そうそうそうそう、まあ、最近ね命を守ることのでき、まあ、守るというか救うことのできる器具、まあ、AED がね、街の中で多く見かけますよね。まあ、これはとうとう命を守りたいという意識が、まあ、この街中にやっぱ広まってる感じはマスターしますわ。はい、まあ、AED を使用すれば命が救える、すごいことなんですけどね部長。
まあ、しかしね、目の前に命を救える器具があるのにあんたが使えへんようでは何の意味もないっていうことや。でもあんた一人でもダメなんで、一人でも多くの人が手伝ってくれるようにならなあかん、ではどうすれば手伝いを増やすことができるのかな。
部長、わかりました。守るべきものを定めてそれをどうすればいいのか考える、私一人だけでは大切な人を守れないっていうことなんですよね。私の大切な人を守るために日頃から周囲の人と挨拶とかみたいにコミュニケーションを取っていることが大切で、最初に言われてたあの早期対応方法っていうのは災害発生までのコミュニケーションを確認して私の輪を広げておくっていうことなんです
ね。そういうこと、そういうこと、眉毛よく分かって
る、眉毛という、
まあ、自分の輪を広げるっていうことが本当大切で、その輪が広がれば広がるほどつながりがもうこう絡み合ってね、網のようになっていくと思うんでね、でその網は強いつながりとなって、もしもの緊急事態においても即共に助ける人たちが周囲にいるようになると、まあ、これはあの輪が広がって網になるということが大切なことになっていくという、まあ、部長難しいことやけれども防災活動は、なんかね、災害が起こった後のものに重点を置いてしまいがちやけれども、
そうやんね、
ね、なかなか、
まとめますみたいな、
まとめんの。
まあ、マスターが言ってはるように災害発生後の、ね、活動だけに目を向けんと、やっぱり災害発生までに共に助け合い守り合う仲間を作る、まあ、これが何よりの早期対応方法であって、今回の減災式ってことなんですよね。まあ、お聞きの皆さんもあなたの輪を広げる活動を、ね、やっぱり考えて見ていただきたいなと、
ところでつっくん、あの輪を広げる活動ってやってるん？
私が言わせてもらいましょうか。まあ、輪を広げるというより、
ほう
みんなに迷惑の輪を広げたっていう話を聞いたな。
あ、まあそれはそれで輪ができてよかったのかな。
え、どんな迷惑かけはったんですか？
えごつい緊急事態が起こったらしいね部長。
そうそうそうそう、なんか応急手当が必要やったらしいで。
そうそう、もう ゲロッパ
おいおいおいおい
というところで、今月お時間も来ましたが、皆さんあの災害に備えることを、まあ、4月という新しい年変わりましたんで、何か考えていただける時間がこの30分で持っていただけたらと思います。また今年も1年頑張って、防災ショットバーの支援をよろしくお願いします。 ありがとうございました。
ありがとうございます。
さよなら。